ただいまコリントの信徒への手紙1、4章の8節から13節をご一緒にお聞きしました。8節をもう一度読みします。あなた方はすでに満足し、すでに大金持ちになっており、私たちを抜きにして勝手に王様になっています。いや、実際王様になっていてくれたらと思います。そうしたら私たちもあなた方と一緒に王様になれたはずですから。パウロがコリント教会の人たちに対して、すでに満足し、すでに大金持ちになっており、勝手に王様になっているということを伝えています。一体これはどういう意味でしょうか。すでに満足、大金持ちというのは、満腹していてまた富んでいるということで、神様の恵みの及ぶ余地が全くないということを表しています。もう満足しきっているではないか、神様を必要としていないではないかという指摘です。王様になっているというのは、神の国の王にでもなったように支配するものとなっている、神の国を自分で所有するような高ぶった思いになっているということです。でコリント教会の中には、イエス・キリストはすでに来たんだ、終わりの日はもう来たんだというふうに考える人たちがいました。自分たちはもう世の終わりをすでに迎えているのであって、キリストはすでに到来したんだ、で自分たちはすでに復活ということを経験して、霊的に新しくなっている、もうこれから先イエス・キリストを待つ必要はない、もうこれ以上の復活はないというふうに思っていて、それを誇っていた人たちがいたというふうに言われています。でパウロはコリント教会の人たちのこうした高ぶりを8節で鋭く指摘しているわけです。で当時、信仰ある人こそ王者であるというふうな言い方がされていたという説明をする人もいます。でコリント教会の人たちが、自分たちはもうすでに復活を経験して信仰深く王者のようであるというふうに考えて生活していることを、パウロは皮肉交じりに言い表して、あなたたちは王者なのか、私たち使徒を抜きにして信仰深いものと思っているのか、そこに神様の働く余地はあるのか、神様の前での謙遜はあるのかというふうに問いかけているわけです。この背後にはパウロのキリスト者というのはそういうものではないのではないかという思いがあります。すでに満足してしきっていて、自分で全てを得たもののように考える人、復活をもう経験していて霊的にも新しくなっていて、もうすでにイエス・キリストの到来を待つ必要はないのだ、そんなふうに神様の恵みなしに完結した生活をする人、そうではなくて神様の恵みを祈り求め、うぬぼれとは無縁のものがキリスト者ではないかという、そういう思いがあります。で9節以下ではパウロが自分たち伝道者の姿を描いて、伝道者っていうのはどういう存在であるのかを語り出します。9節から13節まで、見ていきますと、非常に激しい言葉が、言い方が続いていまして、こちらが戸惑うような言葉が多く使われています。例えば9節では、死刑囚とか、それから見せ物、そして10節では、愚か者、弱い、侮辱されている、そして13節に至っては世のクズ、すべてのもののカスというふうになっていますし、11節では飢え渇き、着るものもなく、虐待され、身を寄せるところもなくというふうなことが言われます。 あまりに激しい表現が続くこの箇所を読んで、研究者の中には、パウロらしくない残念な記述だというふうに語る人もいます。でパウロらしくないという指摘は、パウロは随分激しい性格ではないかと考える人もいますので、どこまで当てはまるかは分かりませんけれども、この一連の言葉に戸惑いを感じる人は少なくないと思います。死刑囚とかカスというふうに言われて、パウロの真意を測りかねる、そういう思いになります。けれどもこういう言い方で、自分たち伝道者、使徒の姿を言い表しながら、パウロは教会の人たち、キリスト者の姿もまたこうしたものではないかというふうに言おうとしています。9節からパウロが語る本来のキリスト者の姿ってどういうものかというのを聞いていきたいと思います。で9節には、考えてみると神は私たち使徒をまるで死刑囚のように最後に引き出されるものとなさいました。私たちは世界中に天使にも人にも見せ物となったからです、というふうにあります。で死刑囚とか最後に引き出されるもの、見せ物というのは、ローマの屋外闘技場で野獣と戦わされたり囚人と戦わされたりして、見せ物となる、そういう死刑囚のイメージです。で闘技場には興奮した無責任な群衆の荒々しい声が満ちています。でそこに死刑を宣告され死ぬべきだと思われている人が囚人監視の中引き出されるというわけです。それでパウロは伝道者というのはそういうふうに晒し者とされているものだというふうに言うのです。ですから、8節に描かれていた満足し大金持ちになっていて王様となっているそういう人たちと非常に対照的な姿となっています。死刑囚というのは自分の意思や生きる権利を奪われて、人生の先に自分の思いとは無関係に強引な形での死が用意されている人のことだと思います。おそらくギリシャ的な考えを持つコリントの人たちにとって、癒しむべき惨めな人の姿です。でその死刑囚がさらに世界中に天使にも人にも見せ物になっているというのですから、どこにも逃げるところがありません。本当に惨めに晒し物にされるという、そういう姿です。キリスト者というのはパウロがここで語っている通りに見せ物とされる死刑囚のようなものだというふうに考えることができます。それはキリストが十字架を背負って神様に従っていかれた、この世で最低の道を歩かれた死刑囚であられたということを私たちが知っているからです。その主と同じ道を歩むようにされているのが我らではないのかというふうにパウロは言っています。キリストという方は立派に戦って、ヒーローのように死なれた方ではありませんでした。むしろ神様の御心に従順に従う、そして自らは戦うことなく忍耐と苦難の道を歩む、そういうお方でした。キリスト者も見せ物として晒し物にされるのは自分の意思ではなく神様によってそうされます。こうした神様の御心に従順に従うのがキリスト者だ、キリストと同じようにというふうにパウロは言うわけです。反対にコリント教会の人たちというのは、ギリシャの人たちというのはそうなんですけれども、非常にこう勇敢に戦って人生を切り開く勇者というのを尊敬しました。そういう意志が強い生き方こそ見るに値するもの、尊敬に値する習うべきものというふうに考えたわけです。もう私たちも大波のような試練に勇ましく立ち向かう人、まっすぐに立ち向かっていく人を 立派だというふうに考えますし、また感心もさせられます。でけれどもパウロはイエス・キリストのお姿を指し示して、イエス・キリストという方は果たして自分の意思をしっかり揺るがずに保って勇敢にまたスマートに戦ったお方だったのかというふうに問いかけます。むしろその逆で多くの人に見せ物とされ、十字架という惨めな姿で全てを奪われた姿で、けれども神様のお心に従い続けた、そういうお方ではなかったかというのです。コリント教会の人たちは御心に従順に従うというよりは、王座に座っているような完成された自分たちの姿を誇りました。でもキリスト者というのはそうした高ぶりの中にあるものではなく、神様のお力に引き出され連れ出される死刑囚のように、見せ物、晒し物にされる、自分の考えによって人生を切り開いていくというのではなくて、神様のお心のままに、お考えのままに、自分の立場には固執せず、たとえ不利な状況であっても従っていく、そういうものであるとパウロが教えてくれています。でパウロはそういう仕方でキリスト者、また伝道者が多くの人々、世界中の人々の前で見せ物とされるということを語りました。で世界中の人たちがそこに目を注ぐということは、そこにいるものをそこに引き出した方、つまり神様ご自身を指し示すものとされるのだというふうに言います。でキリスト者は神様のお心によって、そうした喜ばしくない場所へと引き出されて見せ物にされるけれども、なお御心に従っていくのだ、そこにキリスト者の真の平安があるのだということをパウロは確信を持って語っているところです。最近ある講演を聞きましたけれども、その方は研究者で非常に優れた経歴の持ち主で、講演をしてくださったんですけれども、その方の、講演の題が自分の道を自分で切り開くという、そういうタイトルでした。よく自分の道を自分で切り開いていくんだということを、特に若者に対して、励ましの意味も込めてですけれども、いうのを聞くことがありますけれども、パウロが語るキリスト者の姿というのはそうではないわけです。低くされて世の中の人からは好まれずに、成功者として評価されることもない惨めな姿であるわけです。でも神様の御心に従っていく、私たちの道を神様が切り開いてくださるということだと思います。で10節にはそういうキリスト者の姿が語られていきます。私たちはキリストのために愚か者となっているが、あなた方はキリストを信じて賢い者となっています。私たちは弱いが、あなた方は強い。あなた方は尊敬されているが、私たちは侮辱されています。でここには3つの対比があります。1つ目は以前この手紙で語られていました、人の知恵と神の知恵、人の賢さと神の愚かさの問題です。キリスト者というのは人の知恵に頼らないで、神の知恵である十字架により頼む人たちです。ですからここでキリストのために愚か者となっているというのは、神の愚かさである十字架により頼むということです。で私たちはそうだけれども、あなた方コリントのキリスト者というのは、今は世の人々と一緒に十字架に救いがあることを愚かなものと考えるようになってしまったではないかというふうに言います。で2点目は弱いと強いです。でパウロが、コリントの信徒への手紙2で、私は弱さを誇るという言葉を残していますけれども、 キリスト者は神様に捕らえられて弱いものとされて、またそこに神様のお心が十分働いてくださるのを待つものです。3点目は侮辱と尊敬です。コリントの人たちが称賛を求める中で、十字架の愚かさに生きるパウロたちは侮辱を受けることになりました。でそしてその様子が11節から13節に記されていきます。今の今まで私たちは飢え、渇き、着るものがなく、虐待され、身を寄せるところもなく、苦労して自分の手で稼いでいます。侮辱されては祝福し、迫害されては耐え忍び、罵られては優しい言葉を返しています。今に至るまで私たちは世のクズ、すべてのもののカスとされています。パウロが伝道旅行において、飢え、渇き、着るものがない経験をしたこと、虐待を受けたり、暴行を逃れるために、別の町へ逃げていったこと、天幕作りという職で、自分の手で稼いでいたということが知られています。で特に、コリントの信徒への手紙2の11章23節から27節にはパウロの凄まじい経験が並べられています。コリントの信徒への手紙2の11章338ページです。コリントの信徒への手紙2、11章の23節以下ですが、キリストに仕えるものなのか、気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目に遭ったこともたびたびでした。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒れ野での難、会場の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し、骨折って、しばしば眠らずに過ごし、飢え、渇き、しばしば食べずにおり、寒さに凍え、裸でいたこともありました。まあ、そういうことを聞きますと、この今日の箇所で語られているパウロの言葉通りの歩みをパウロ自身がしてきたこと、少しもこれが大げさではなかったのだということがわかります。コリント教会の人たちがすでに自分たちに満足していて、自分たちも信仰的に成功を収めたというふうに言って高ぶるのに対して、パウロは今の今まで、今に至るまで苦難の道をたどっているというふうに言います。そして、私たちが知らされていますのは、パウロがこの後殉教したという伝説であるわけです。おそらく平穏な生活をいつまでも幸せに送りましたという歩みでなかったということは確かだろうと想像されます。でさらに、13節のところですが、世のクズとかすべてのもののカスという言葉は非常に気になる言葉です。で普通は人間のクズとかカスという表現は人の醜い姿や悪質な様子や汚れや弱さを描くのに使われます。で自分たちのことをこう言い表すことがあるのだとすると、まあ、かなりひどい経験があってのことだというふうにも思います。でパウロがこういうふうに語るとき、人々から排除されて、まあ、拒否されて捨てられる、そういう伝道者の姿を思い浮かべることができます。でクズやカスはそれが捨てられてどけられるということで、その場所が美しくなるということが起こります。 そのためにクズやカスは世を美しくする、世の中を清くするための犠牲といった意味で用いられることもありました。世界を清め美しくする犠牲としての役目をクズやカスは持っているというわけです。イエス・キリストが自らを犠牲として捧げてくださったことによって、私たちは清めを与えられました。罪許されて新しいものとされました。同じようにキリスト者がクズやカスのような犠牲を払う低くされた歩みをするときに、世界を清め全てを美しく保つ使命を果たすようにされています。人生の道のりはいつもバラ色というわけではなくて、巨大な雲に覆われていて出口が見えないような経験をするということもたくさんあるわけです。けれども、それをありえない経験をしたかのように驚く必要はないのだとパウロは語ります。それこそキリスト者の人生なんだというふうに語ります。低くされて御心にひたすら従おうとする人生は、カスやクズのように捨てられてしまいますけれども、そこに私たちの使命があります。私たちはクズやカスのような扱いを受けるときに、パウロのこの言葉を通して神様からの励ましのメッセージを聞くものでありたいというふうに願います。教会は世の中からいつも喜ばれてちやほやされて褒められてきた歴史を持っているわけではありません。また私たち自身もそういう人生が幸せなものだというふうに、思って生きるわけではないと思います。私たちがパウロと同じようにこうした理不尽な扱いをされ、侮辱されたり迫害されたり罵られたりする、そのような生活をするときに、それでもなお神様の御心を求めて神様に従っていく歩みをすることを通して、イエス・キリストと結ばれてイエス・キリストの犠牲をもう一度思い起こすものとされたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、アドベントの第3週の日曜日を与えられて感謝いたします。教会学校の礼拝、主日礼拝守られて、今またこの日の終わりに有礼拝をお捧げする幸いに預からせてくださり感謝いたします。パウロがコリント教会の人たちに激しい言葉を持って語っている箇所を聞きました。キリスト者が本当に困難な生活を余儀なくされ、世の人たちから排除されるような、世のクズ、すべてのもののカスとされるような意味を与えられるときに、私たちはそれを本当に理不尽なこととして怒り、またそこで崩れてしまいそうになりますけれども、神様が私たちに使命を与えておられて、そのところでなお御言葉に聞き従って生きるように、イエス・キリストの犠牲を思い起こすように招いてくださっていますことを感謝いたします。どうか私たちが試練に遭うときにイエス・キリストの姿を思いつつ祈って進んでいくことができますように、聖霊の導きをお与えください。困難な中に置かれているお一人お一人を特別に神様は顧み支えてくださいますようにお願いいたします。それぞれ与えられています信仰生活をイエス・キリストの到来を待ちつつ歩んでいくことができますようにお導きください。この時を感謝し、イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。